使徒行伝の福音第24回命がけの証言者という主題で使徒行伝7章44節から60節までです。今日の箇所はキリスト教最初の殉教者ステパノの裁判証言、証言という形の彼の説教、その最終部分とその結果が記されています。実は今日の箇所に私は思い出があります。進学校で使徒行伝のクラスを取った時なんですけれども、クラスが始まって一番先にするのがクイズなんですね。ショートクイズ、平常点に関わるわけですよ。だからちゃんとこれも予習してきて正しく答えることが必要なんですけれども、ちょうどこのところに差し掛かった時のクイズがですね、こういうものでした。石打ち刑を受けていた時ステパノが見たイエスは座っていたか立っていたかというクイズだったんです。で、私はそれを読んでどっちでもいいじゃないのと思って座っていたって答えたんですね。で、クイズがやがて答え合わせの時間になりました。立っていたが正解ですかって言うんですね。で、私はこれは引っ掛け問題だ、トリッキークイズだというふうに言ったんです。そしたらですね、先生が喜んで、トシがトリッキーだと言ったってみんなでわーって笑った記憶があるんですね。そのぐらい私はこのところよく理解してなかったんですね。実はとっても大切な意味が含まれていたというのは後になって、特に今回読み直してですね、あ、これはどうでもいいことじゃないなというふうに思わされたんですけども、さて最後にステパノは殉教します。この殉教の引き金になった発言の後半を今日私たちご一緒に読むわけなんですけども、彼が裁判にかけられたのはなぜかというふうなことなんですけども、前にも見ましたが、6章の13節と14節にこんなふうに偽証を立てられたんですね。この人はこの聖女と律法とに逆らう言葉を吐いてどうしてもやめようとはしません。あのナザレ人イエスはこの聖女を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうだろうなどと彼が言うのを私たちは聞きましたという偽証があったわけです。それでステパノは旧約聖書の人物を物語っていましたね。アブラハム、ヤコブ、ヨセフ、それからモーセのことを語りたいわけですよ。それで言いたかったのは、聖なる地というのはイスラエルだけではない、神が御業を行われるところ全てが聖地だ。それで今日の後半は、今度は神は荘厳なエルサレム神殿だけにおられる神なのかということについて語るわけです。時折しもヘロデの神殿はもうじき完成間近だったんですね。そして今日の44節はこのようにステパノは語っているわけなんですね。私たちの先祖には荒野に証の幕屋があったと言っています。幕屋というのはテントという言葉ですね。何を証する幕屋なのかということなんですけども、3つのことが考えられると思います。第一は神様がそこにおられるという御臨在の証拠としての幕屋。証という言葉はいろいろな訳が可能なんですけれども、例えば証言、証明、証拠、証人ということで、第一の意味は御臨在の証拠。幕屋というのはテントですからポータブルなわけです。運ぶことができるわけです。移動が可能だということで、民が行くところどこでも神が共にいてくださる、インマヌエルということを意味するものなんですね。二つ目の意味は、この幕屋の中に契約の箱がありました。契約の箱には何が入っていたでしょうか。実戒が書かれた石板ですね。これはいわば神との契約証書になるわけです。そして三つ目は、幕屋は会見の幕屋と呼ばれることがありますね。ここで民は神様を礼拝し、神と人とが行こう場所なわけです。この行こうという言葉が49節の中にも口語訳ですとこのように訳されているんですね。 主が仰せられる。どんな家を私のために建てるのか。私の憩いの場所はどれか。それが民が行くところ、どこでも憩いの場所があるわけです。だから証の幕屋と呼ばれているにステパノは言っているわけですね。ではこの荘厳で壮大なエルサレム神殿はどうなのかということなんですけども、ここで宮という言葉はですね、実は2種類に訳されているんですよ。48節でヤコブの神のために宮を造営したいとダビデは思った。これはですね、神殿という言葉ではないんです。やっぱり天幕なんです。幕屋を建てようと思った。47節でけれども実際にその宮を建てたのはソロモンであった。ソロモンが建てたのは幕屋ですか？違いますよね。豪華な石造りの神殿でしたよね。ここには建物という言葉が使われているわけなんです。だから幕屋と神殿というのが別な言葉が使われているということが非常に特徴的なんですけれども、この荘厳壮大なエルサレム神殿はどうなのかということについて48節このようにステパノは言っています。しかし意図高き者は手で作った家のうちにはお住みにならない。預言者が言っている通りである。意図高き方は人の手で作った家の中に収まりきれない、人間が収めきれない方だということを言っているわけなんです。実はこのことはソロモン自身も言っていることなんです。しかし神は果たして地上に住まわれるでしょうか。見よ、天も意図高き天もあなたを入れることはできません。まして私の建てたこの宮はなおさらですと言っています。じゃあ建てた神殿は何なのかということについてさらにこのように言います。しかし我が神主よ、しもべの祈りと願いを顧みて、しもべが今日あなたの前に捧げる叫びと祈りをお聞きください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈るときにその願いをお聞きください。あなたの住処である天で聞き、聞いてお許しください。祈りの家としてくださいと言ってるんですね。列王記上の8章27節から30節で言っています。祈りの家なんですよ。後にですね、パウロは第二次伝道旅行の時にアテネに行ったということがありますけれども、その時もですね、アテネのさまざまな神殿を見てパウロはこのように言っているんです。使徒行伝の17章にある言葉なんですけれども、この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった。事実神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き動き存在しているからである。使徒行伝の17章24節から28節で、このようにどんなに豪華で絢爛である家であってもそこに神様を収めきることなどできないのだということを聖書は旧約聖書も新約聖書も言っていますね。だから今日のところでステパノはイザヤ書を引用して49節からこのように言っているんです。主が仰せられる、どんな家を私のために建てるのか。私の憩いの場所はどれか。天は私の王座、地は私の足台である。これは皆私の手が作ったものではないか。イザヤ書の66章1節2節の言葉を引用しています。ステパノは何を言いたかったんでしょうか。それはあの荒野の時代に神が民に育んだのはインマヌエルの信仰だったということです。インマヌエルの信仰というのは民が行く先々に神が共におられて祝福なさるということですね。インマヌエル、 神我らと共にいますという信仰です。アーノの40年はその信仰を育む時だったということなんですね。これは実に自由で雄大な信仰です。どこへ行くにも神様が私たちと共にいてくださって、私たちを祝福し導いてくださるというわけですね。でそれは幕屋が運搬可能であったという事実の中に証しされていたわけです。だから荘厳壮大な神殿を建てて、そこにのみ神がおられるという信仰は、預言者たちを通して語られた神様の御心に反するということをステパノは言いたかったということがわかります。そしてこの言葉についてステパノはこう言うんです。51節ご覧ください。ああ強情で心にも耳にも割礼のない人たちよ、あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちと同じであると言ってますね。強情で心にも耳にも割礼のない人たち。この強情というのは首筋がこわばったという言葉なんです。肩こりで首が凝ってるわけじゃないんですよ。それから借金で首が回らない、そういうことじゃないんです。素直に御言葉に聞き従わないという、そういう強情さのことを言っているわけなんですね。そして心にも耳にも割礼のないという表現をとっています。このことについてはいろいろな預言者が、例えばエレミアがですね、こんなふうに言っているところがあるんです。主は言われる、見よこのような日が来る、その日には割礼を受けても心に割礼を受けていないすべての人を私は罰する。エレミア書の9章25節の御言葉です。体に割礼のあることではなくて、心に割礼のあることが大切なんだということなんですね。ですからステパノが言いたいのは、あなた方によって十字架にかけられて死んだが復活したキリストに心を開くのでない限り、いくら体に割礼というイスラエル人の印があっても、心はあなた方が蔑む異邦人と同じではないか。心に割礼というのはそういう意味でですね、ステパノが語ったわけです。これはユダヤ人にとって非常な憤りを引き起こした言葉だったわけなんですね。というのはこんなふうにステパノは続けているからです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたか。彼らは正しい方の来ることを予告した人たちを殺し、今やあなた方はその正しい方を裏切る者、また殺す者となった。あなた方は御使いたちによって伝えられた律法を受けたのに、それを守ることをしなかった。正しい方、正しい方と2回言ってますね。これはイエス様のことなんです。イエス・キリストを割礼のあると言っているあなた方が受け入れなかったじゃないか、むしろ十字架に追いやったではないか。その中にはステパノ自身もいたわけです。そういう思いで語ったわけです。そうしたらですね、34節、人々はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりをしたと言っています。この激しく怒りというふうに訳されている言葉はですね、心をのこぎり引きにされてという言葉ですよ。そのぐらいに苦々しく思ったということで、人々は石を取ってステパノに石打ち刑を始めたということなわけです。その様子がこのように書かれています。55節、しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、ああ天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステパノをめがけて一斉に殺到し、彼を市街に引き出して石で撃った。この時に語ったステパノの最後の言葉が3つ記されています。続けて読みます。これに立ち会った人たちは自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについたと書かれています。ステパノの最後の言葉、 56節で、ああ天が開けて人の子が神の右に立っているのが見えると言いますね。イエス様は天に上げられ神の右に座したということが2章の35節に書かれていますけれども、普通はそのように神の右に座すと描かれるんですが、この時は人の子が神の右に立っているのが見えると言っているわけです。座っていた方が立った。ある仲介者はこのように言っています。ステパノにとって彼を今撃ち殺そうとして迫る人々の怒号は現実であったが、その瞬間それ以上に現実であったのは神の右に立って彼を迎えるイエスがそこにおられることだった。ステパノを迎えるために座っていたイエス様が両手を広げて立っておられた。その姿をステパノは見えると言っているわけなんですね。そして59節で、主イエスよ、私の霊をお受けください。これはイエス様が十字架の上で叫んだ言葉じゃないですか。父よ、私の霊を見てに委ねますというふうに言いましたね。ステパノも主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言っているわけです。そして驚くべきことは60節のステパノの言葉です。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。これはイエス様の十字架の言葉と同じです。父よ、どうぞ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと問いなしの祈りをイエス様もなさいましたね。ステパノも同じ言葉を語っているんです。この時のステパノの心を皆さんどう思いますか。ステパノ自身も十字架につけろと言ってイエス様を十字架に追いやった群衆の中にいたはずです。その彼が今石打ちの刑にあってですね、イエス様と同じ言葉を語るんです。祈ってるんです。これは喜びを持って私も今このように祈りますと言ってですね、言っている言葉じゃないでしょうか。自分が救いの言葉と聞いたその言葉をステパノも自分の最後の言葉として捧げているということですよね。こう言って彼は眠りについたと書かれています。使徒行伝を書いたのはルカでした。ルカはこの場には絶対いなかったはずです。じゃあ誰からこのステパノの最後の様子を聞いたんでしょうか。ここに一つの鍵があります。それは58節で、石打ちの刑に立ち会った人たちは自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いたとありますね。サウロ、後の名をパウロです。パウロはそのところにいたんです。そしてステパノのこの全ての出来事を見ていたんです。ただ彼はまだ心が開かれていなかったんです。だからステパノの祈りの言葉を聞いても彼は心を固くなにしていたはずですね。でもその心にこの言葉は刻まれたと思うんです。そして8章の一節このようにありますね。サウロはステパノを殺すことに賛成していたとあります。やっぱりパウロはいたんです。それだけではありません。使徒行伝の22章19節と20節これはパウロがエルサレムで逮捕されてやがてローマに送られるんですけれども、その逮捕された時に群衆に語ったパウロの証言があります。22章の19節と20節私はこのように主の語りかけを聞いたんだというふうにパウロは言っているんですけれども、そこで私が言った主よ、彼らは私が至るところの街道であなたを信じる人々を獄に投じたり鞭打ったりしていたことを知っています。次のところですね。またあなたの証人ステパノの血が流された時も私は立ち会っていてそれに賛成し、また彼を殺した人たちの上着の番をしていたのです。後になってわかるんです。ステパノが何と言ったのかという、主イエスの取りなしの祈りを彼はしていたんだ、そのことを私は聞いていた、でもその時は分からなかったんだということを使徒行伝の22章19節と20節のパウロの言葉は証ししていますね。心と耳に割礼がなかった若きパウロが会心をルカにステパノの最後の様子を語り伝えたんではないか。 ということが伺われるわけですね。ステパノの主よどうぞこの罪を彼らに負わせないでください、このイエス様の言葉で私は改心したということを何度も証ししましたけれども、ステパノもそうだったんですね。そしてまた主の兄弟ヤコブ、ヤコブ書の著者なんですけれども、ヤコブも実は石打ちの刑に遭ってるんです。で、言い伝えによりますと、ヤコブも同じように主よどうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいと言って石打ちの刑で殉教してしたというふうに語り伝えられています。このイエス様の言葉が本当に多くの人々を改心に導いているんですね。ステパノは大いなる喜びを持ってこの主と同じ祈りを自分の今和の際に捧げていたということなんですね。まさしく命がけの証言者です。ステパノが命がけで私たちに残した証というのは何でしょうか。それは人間の作った荘厳壮大さの中に神は住みたまわないということ。むしろ神は私たち人間を愛していつも共にいてくださるインマヌエルの神様だということですよね。そして十字架上の許しの御言葉に救われたステパノは、自分を立って迎えてくださる主イエスに大いなる喜びを覚えつつ、主よどうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいとの祈りを持って身元に迎えられたんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、ステパノは命がけで御子イエス・キリストの福音を伝えました。この命の福音はやがて主によって目が開かれたパウロにも引き継がれ、私たちのところにも届きました。あなたのなさる許しと救いの愛の御業に私たちをも生かし用いてください。主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。